常生活に起こる試練です。日常生活において主イエス様が本当に私たちのうちに雇っておられることが明らかにされなければなりません。そして第三は、最も大切な試練は、すなわち苦しみであります。私たちは一体この苦しみに対していかなる態度をとるのでしょうか。コリント第2の手紙4章8節に、私たちは四方八方から苦しめられますが、気をすることはありませんと書いてあります。そしてテサロニケ第2の手紙1章4節に、それゆえ私たちは神の諸教会の間で、あなた方がすべての迫害と患難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしていますと。患難に対して正しい態度を取る者は豊かに祝福されます。患難に対する私たちの反応こそ決定的なものであり、それによって私たちの信仰は立ちもすれば倒れもするのです。多くの患難によって信者は今まで以上に真剣に主を求めるようになるのです。イサヤ書26章16節に、主よ、苦難の時に彼らはあなたを求め、あなたが彼らを懲らしめられたので彼らは祈ってつぶやきましたと書いてあります。また苦難を通して私たちはさらに一層主の御声を聞くことができるんです。予備記36章15節に、神は悩んでいる者をその悩みの中で助け出し、その死痛みの中で彼らの耳を開かれると書いてあります。また苦しみによって私たちは一層信者の交わりを大切にするようになります。テサロニケ第1の手紙3章7節に、このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと患難のうちにも、あなた方のことではその信仰によって慰めを受けましたと書いてあります。患難によって私たちは罪の征服者となることができると聖書は言っているんです。ペトロ第一の手紙4章1節、このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身も武装しない。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちましたと書いてあります。中国で大いに用いられたウォッチメニーという神のしもべはかつて、おお神よ、多くの苦しみによって我らを祝福したまえと祈りました。パウロも多くの患難を経験しました。コリント第2の手紙11章からお読み出したいと思うんです。23節からです。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上そうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、まだ無知打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。 ユダヤ人から三種級の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場をただ寄ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、アラノの難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え、渇く、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸にいたこともあります。誰かが弱くて、私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて、私の心が激しく痛まないでおられましょうか。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。主イエス・キリストの父なる神、永遠に褒めたたえられる方は、私が偽りを言っていないのをご存知ですと書いてあります。まさにカンナの通して主イエス様をよりよく知るということは、計り知れない価値を持っているんです。もう一回言いましょうか。多くのカンナによってキリスト者は今まで以上に真剣に主を求むようになります。また苦難を通して私たちはさらに一層主の御声を聞くことができるんです。苦しみによって私たちは一層キリスト者の交わりを大切にするようになります。また患難によって私たちは罪の征服者となることができるのです。そして患難を通してイエス様をよりよく知ることができるんです。だからウォッチメンには多くの苦しみによって我々を祝福たまえと祈り続けたのであります。将来与えられる栄光を見て、キリスト者はいかなる患難の時にも主を喜ぶことができるのです。キリスト者は将来に対して何の不安も持っていません。私たちは将来のことを知ることができませんが、イエス様のことを知っております。それですから将来に関するすべての問題が答えられていることになるわけです。主イエス様ご自身が私たちの将来です。あらゆる不安と心配はイエス様によって慰められるのです。主イエス様はご自分の信頼するものを必ず目的まで導かれるのです。それですから私たちは今誇ることができ、感謝することができる土台を持っているんです。このロマ書第一章17節から三章の20節までには、誠に恐るべき現実が知らされています。すなわち義人はいない、一人もいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなったということです。しかし三章の21節から五章の11節までには、素晴らしい現実、すなわち義と認められ、神との平和を持つことが許されているということが記されております。かつては失われたものが今や救われているんです。そして五章ですね、12節から21節まででは、パウロは以上述べたことをまとめて要約しております。ここで私たちは二つの出発と二つの出発者、すなわちアダムと主イエス様のことを見ることができます。 アダムとイエス様は私たち人間の代表者でありますが、アダムが全身類の元祖であるのに対し、主イエス様は全く新しい種類の人間の元祖であります。そしてアダムによって罪と死と滅びが生じ、主イエス様によって義と命と救いが生まれました。そこで最初にアダムのことを考え、次に主イエス様のことを考えることにしましょう。一番最初は人間に罪なるものがありませんでした。しかし後になって悪魔により外側から罪が入り込んでしまったんです。ヨハネ伝8章44節です。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいませんと書いてあります。前に読みましたロマ書5章の中9節、もう一回お読みいたします。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのですと書いてあります。人間が不従順であったために罪が入り込んできたんです。すなわち罪の原因は不従順でした。罪とはまず第一に行いよりも態度です。それは人間のわがままな気持ちです。このわがままな気持ちは神の御心に反対する性質を持っています。罪が入り込んだことによって人間は神から離れ、自分で何でもやりたいというわがままな気持ちが生じ、自分中心ということがすべての考えや行いを支配するようになってしまったんです。中二節を見ると、全人類が罪を犯したがゆえに全人類が罪人であると記されています。そして罪の結果は死であります。罪によって全人類に死が入り込んでしまいました。それは肉体的な死であり、霊的な死でもあります。アダムが罪を犯した時に彼はすぐ肉体的に死ぬことはありませんでしたが、霊的にはその時すでに死んでしまったんです。かつては神との親しい交わりを持っていたアダムは、今や神を恐れ、神の御顔から逃げてしまったんです。これこそ霊的な死です。アダムには後悔の念と悔い改めの思いが欠けておりました。これこそ命の泉からの分離、すなわち死です。さらにもう一つの罪の結果は滅びでもあります。18節に、一つの違反によって全ての人が罪に定められましたと書いてあります。人間は神によって滅びの判決を受けなければなりません。中二節と中八節には、すべてという言葉が 2回出てまいります。